Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお伝えするトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後の時間はゲストが登場いたします。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、しっかり初夏の陽気になってきましたね。
そうですね、
はい、天気のいい日にはお出かけをされる方も多かったと思いますが、はい、そういえばお買い物に行くとマイバッグを持っている方を見かけることが多くなったように感じます。
そうですね、宇都宮市ではもったいない運動の中でマイバッグの使用を呼びかけてきましたが、うん、県内でもレジ袋を削減することで二酸化炭素を減らし地球温暖化を防止しようとレジ袋削減の取り組みが進んでます。今年2月から一部のお店でレジ袋の有料化が始まっています。
はい、
宇都宮市内では現在23のお店がレジ袋有料化にご協力をいただいております。アンケート調査によりますとマイバッグをお持ちになるなどしてレジ袋を断った方は以前は3割弱でしたけども今ではなんと8割を超えているそうです。
多いです
ね。環境に優しい方が増えているということになりますよね、はい、
そうですよね。
それに最近はおしゃれなものもたくさん出てますし、はい、お気に入りのマイバッグを使ったらお買い物が楽しくなりそうですよね。
そうですね、まあ、今後もより多くの皆さんにマイバッグをお使いいただいてレジ袋削減にご理解とご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。さあ続いては JR 宇都宮駅西口広場の利用方法についてということですけれども、
はい、はい、JR 宇都宮駅西口広場という名前が出てきましたけども、これは大通りから駅に向かいまして正面にバスロータリーがありますね。バスが何台も止まってます、はい、そして左手にララスクエア宇都宮やパセオに挟まれて市営の駐車場やタクシープールがある一帯、ここを西口広場と言います。でここは一般の車がバスロータリーで乗り降りをして大変今まで危険な事故などが起こってるんですね、で今年3月までに安全に利用していただくための工事を実施いたしました、
はい、
まず路面に車を誘導する色をつけたんですね、うん、一般の車は緑色とかですね。そしてパセオの前の一般車の乗り降り場所を2台から7台分に拡大もしました。そして乗り降り場に障害者専用のスペースを新設いたしました。またお迎えなどで待機する場合は市営駐車場、これは20分以内ですと無料ですけども、こういったものを利用していただいてなるべく安全に利用していただくことと、西口広場の中のそのバスロータリーの中にはなるべく入っていただかない、そういう工夫をこれから、ぜひご協力いただければと思います。
はい、確かに西口、一般の車が入ってきてバスが通れなかった。
そうなんですね。
クラクション
になってですね、
そう
想像しかったり、
ま
あ、そのぐらいだったらいいんですが、実際に高齢者の方がバスに引かれて亡くなったということも前あったんですね。
ぜひ気をつけていただきたいですね。
はい、お願いいたします。
やはり市営駐車場、ぜひご利用ください。
はい、
さて続いては5月23日に行われました宇都宮市の春恒例のイベントです。フェスタ前宇都宮についてお話を伺いたいと思います。
はい、フェスタ前宇都宮ですが、これ市民の日、4月1日が宇都宮は市民の日として制定しています。この記念事業で行っているフェスタなんですが、今年で23回目となりました。
はい、
昨年まではご存知のように駅東の公園周辺で行ってましたけども、
はい、
昨今中心市街地が寂れてるとかですね、元気がないぞというお声があるもんですから、
はい、
このフェスタ前宇都宮もこの中心市街地、宇都宮城址公園、そしてオリオンスクエア、バンバ広場など、こういった街の中で、やることにいたしまして、今年初めて23回目にして中心市街地で開催をいたしました。
はい、
その他にもさまざまなイベントをなるべく中心市街地でやれるように今移動をしておりますけども、
はい、
例えば今回はですね、城址公園で大声大会などっていうのを宇都宮で初めて開催いたしました。
はい、
これは宇都宮の好きなところを大声で PR してくださいというものなんですが、中にはですね、女子大生で、20歳になったら カクテルを絶対飲むぞとかね、そういうのがあったり
いいですね、
なかなかユニークなものがありました。さまざまな団体によります、作品展示とか活動成果発表とか、ダンスなどのパフォーマンスで、会場内ではクイズラリーなども実施いたしまして、大変今まで通りに賑わって、はい、今年の来場者数は雨にもかかわらず4万5000人もの方がお見えになりました。
ああ、すごいですね、はい、やっぱこう中心街というところもあったんでしょうけれども、
ね、
来やすかったんですね。
そうですね、公共交通で来られるということもありますし、うん、はい、まあ、中心市街地、ぜひ皆さんにもご協力いただいて、うん、なるべく来ていただいて、そして中心市街地も少しずつ変わってますので、
はい、
なんだ話とは違って少しずつ良くなってるじゃない、うん、という感想もぜひ持っていただければと思います、
はい、
でその他にですね、中心市街地のための活性化事業というのは、まあ、参考までに今お話ししたイベント、その中でも食育フェアとか宮古フェスタ、そういったものも行いますし、仕掛けとしては宮カフェ、これはもう毎日やってますので、オリオン通りの宮カフェにぜひ足を運んでいただければと思います。去年の11月にオープンいたしましたけども、4月はですね、1万人以上の方がもう来店してるんですね。
そうですね、でリオベリーの近くで、
そうです
ね、皆さんも行きますよね。
私も大好きで、1階のランチ、はい、カレーランチ、はい、本当に美味しくて、で値段も手頃なものが多いですよね。
夜もですね、はい、飲み放題食べ放題という設定もされてますし、はい、またレディオビリーからも200メートル離れてないですね、はい、200メートル
そうですよね、
はい、ぜひ皆様方お聞きになっている方もぜひ一度は行っていただきたいと思います、
ね、パーティーでも利用できます
からね。その他にですね、やっぱり住む方も増えていただかないと、やっぱり街は活性化できませんので、
うん、
今の若年夫婦、40歳未満のご夫婦の方に家賃の補助してるんですね、
はい、
でそれによりまして、だいぶ住んでいただく方が増えて、今では660世帯がこの5年間で街の中に引っ越してきていただきました。
そうなんですね、
そして子供お子さんも増えまして、中学生以下のお子さんが増えて、4月現在ですけども昭和小学校、まあ、近隣ですね、うん、40人、そして西小学校とも24人など増えてるんですね、でこれから小学校に入る予定の小学生以下の子お子さんが103名もいらっしゃるんですよ、その家賃補助で引っ越してきた方がね、そういう方が予定通りに小学校に、うん、最寄りの小学校に入っていただくと、
うん、
中心市街地の小学校は一クラス30人ぐらいギリギリだ、少なくなっちゃった、心配だっていうこともどんどんと解消されてくると思いますし、また中心市街地の出店等の促進事業として、家賃補助とか、はい、あるいは内装費の補助、こんなのも出して、うん、だいぶ街の中も変わってきました、
はい、
まだまだ手は緩めることはできませんけども、力を入れていきたいと思いますし、最後になりますけども、大イベント、
うん、
今年の秋には10月にはジャパンカップサイクルロードレースの前日の日に、同じジャパンカップの中で市街地、この中心市街地の大通りですね、
うん、
場所を周回レースを行うことになりました、
はい、
約23周をレースとして、選手の皆さんが練習するんですね、
はい、
それが大迫力で、
うん、
ヨーロッパでは大人気だそうなんです、それを日本の街の中では初めて行いますので、そんなものにもぜひ参加をしていただきたいと思います、
いやー楽しみですね、だいぶ迫力のあるね、ジャパンサイクルロードレース、市街地でも見られる、はい、ということですよね。はい、わかりました。今週もいろいろとお話を伺いました。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮。